ポッドキャストのプログラム by タイで思うヘビ。
たくみたけしです。タイで思うヘビポッドキャスティング、In Japan、3回目になりました。ストラトキャスター3部作と、名付けまして、お送りしたいと思います。前回と比べますとなんかちょっと音がなんか良くなってるような気がいたしませんか。というのはですね、アンプをですね変えてみまして、もう一台、私1500円で買った、昔東京にいた頃に、フリーマーケットで買ったなんか中古品がありまして、その、ミニアンプがですね非常にいい音がするので、それを見つけてきまして、あ、こういうのあったと思って繋いでみたんですけども、非常にいい音するんですよねこれね。そしてですね、先日紹介したと言っても音しか紹介できないと思いますけども、コンプレッションサスティナーに加えて、モジュレーションディレイでちょっと、深みを加えるとともにですね、今日はちょっとロックしてみようということで、ディストーションといいます、歪みを加えるエフェクターを使いまして、華々しくロックしてみたいと思います。日本からお送りしておりますタイで思うビポッドキャスティング、日本からは3回目になりました。すべて生ジングルでお送りしております。何分すべてちょっと荒っぽい、録音になっておりますので、ちょっとお聞き苦しい点が多いかと思いますけども、しばらくお付き合いください。生っぽさで勝負したいと思いますけども、本日私の地元徳島は、梅雨の晴れ間というかですね、いきなりいい天気になりまして、でもですね暑いですね。こう暑さの質がすごく日本は違うなっていうのを、なんかまざまざと感じた気がしますね。やっぱり蒸し暑いですよ。その蒸し暑さの質っていうのが非常にこう、なんか体力を奪うような、感じがありますね。私の住んでる特にチェンマイっていうのはやはり暑くてもですね、その日差し自体は暑いんですけれども、日陰に入ってしまえば非常に過ごしやすいということが多いんですね。特に今は雨季の時期なんですけども、一度雨が降ってくればすごく涼しくなりますしね。そういうのでも日本の夏っていうのは結構過酷なのではないでしょうかね。先日買い物は楽しいという話をしましたけども、文房具類のお話はしましたけども、他で言いますとですね、まず歯ブラシですね。これはなぜかね、日本で買ってしまうんですよ。いくつかいつも揃えて、買えるんですけども、あとはですねショートソックス。最近タイでよく履いてまして、かなり日本で買ってきたものがボロボロになってきたので、今回まとめ買いを、いたしました。一度商品を買っておいて、履き心地を確かめておいてから、同じものを、まとめて買うと、そんな風なスタイルで、揃いました。あとはですね、ひげ剃り。私はですね、使い切りタイプのですね、ひげ剃りの愛用者なんですけど、なぜか最近三枚刃っていうのが出たんですよ。最近という半年ぐらい前なんですけど、これがなかなか強力で、とてもその使い切りタイプとは思えない剃り心地で、これもですね、今回良かったのでまとめ買いして帰ります。あとは私の専門分野的に言えば、デジタルビデオテープですね、DV テープ、ミニ DV テープなんて言いますけどね、これもタイはですね高いんですよ。 そうですね、日本のいわゆるブランド品、メーカー品になると700円とかそれぐらいしちゃうんですよね。うちの近所で今、すごく安売りしていまして、3本で600円、5本で1000円という、バーツで言えばね、70バーツとか1本70バーツになるわけですからね。これは7、4、28、4分の1ぐらいですか。まあ何買っていくかっていうのは本当にあの人それぞれみたいで、ちょっと私インターネットで調べてみますと、やっぱりあれですよね、特に女性の方を中心に食べ物ですよね。で、私本当にあの食べ物ないですね、買って帰るもの。例えばお米だとかね、一番あるのはあのインスタント類っていうか、例えばお茶漬けだとかスープだとかね、味噌汁だとか、そういうものはあのお湯さえあればいいからっていう形で持っていく方多いと思うんですけども、乾燥物系、保存系ってやつですか。あとはね、味噌とかマヨネーズがすごいタイは高いらしいんですよ。らしいってところがいいですね、使ってない証拠なんですけども、そういうのを買って帰るなんてことをインターネットで見つけました。まあこれもやっぱり行ってみて自分とこう照らし合わせてみて何が足りないかっていう風になるんで、なかなか一概に人に尋ねてもね、わからない部分はあるんじゃないかと思います。私ももう何度も往復していく上で分かったことですし、で最近はね、こうなんていうんですか、こう格安航空に乗ったりするんで、下手にトランクにたくさん詰めるとですね、超過料金を取られちゃうんですよ、その重量の。まあ、それはちょっともったいないな、なんて思って。まあ、身軽である方がいいですし、本当に、まあ、持っていくものも必要最低限だし、まあ、基本的には、軽くてね、向こうで使いやすいものっていう、軽く持っていけて、まあ、向こうですごく使い勝手のあるものっていうものを自分で選んで持っていくようにしています。今日はロックでお送りすると言っておきながらですね、実はロック的なフレーズがあまり自分にはなかったということを気づきました。愕然としておりますけども、まあ気にしないということでお送りしたいと思いますが、名古屋の TP さん、私のリンク先でございます、エアーズファクトリーポッドレイディオさんがですね、この度1周年を迎えられたそうで、私がこのタイで思う日、ポッドキャスティングを始めたのが11月なんですけど、去年の11月なんですけども、いち早くですね、リンクを貼ってくださいまして、そしてまた、ネオンというですね、TP さんが行った企画にですね、企画にも参加させていただきまして、ポッドキャスト仲間としてですね、大変お世話になっておりまして、1周年ということで本当におめでとうございます。まあ私もそういうことで言えば、もう8ヶ月ぐらいになるんですか。まあこの8ヶ月の間、ポッドキャスティング、ポッドキャストという言葉自体のその浸透度に関しては、思ったよりもスローな感じかなと思っています。まあこれから徐々に広がっていくと思いますし、そういう横のつながりもですね、重要になってくると思いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。それから、まあ、今回自分日本にいてですね、感じることなんですけれども、ポッドキャストを聞く時間がですね、私はやっぱり日本にいるとないというのが実感でして、テレビを見たり、ビデオを見たりとかですね、ビデオも私は VHS、8mm、DV ともう3種類ありますんで、まあ、それに加えて CD はあったり、MD はあったり、FM 聞いたりとですね、まあ、とてもやっぱりそのポッドキャストまでこう回らないというのが本当に実感としてありました。そういう意味では私にとってみればウェブを始めたのもポッドキャストを始めたのもですね、タイにいたからこそと、タイあってこそ の今の状況だと思っています。いよいよ今週末にですね、タイの方に戻ります。おそらくこれが日本からの、今回の最後の、ポッドキャストになると思います。また、タイから、お送りできればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。というわけで、タイで思う日ポッドキャスティング、お相手は匠武史でした。サワリカップ。